プロの女教師愚か者と今回高倉先生の回し蹴りの餌食になったのは、望月の中学時代の野球部の同級生飯塚。実はそんなに悪いやつではないなんていうふうに途中では思ってたのに、結構根っから腐ってた
ね、うん、今回もそうなんですけどね、うん、あの飯塚君ね、確かに悪いやつやったんですけどね、
そう、
野球やってる時はあんな悪いやつじゃなかったわけじゃないですか、
うんうん、
あのグループに属して ああいう悪いことも覚えていったんでしょうから、うんうん、もう僕としてはね、あの女教師はね、黒幕をやっつけてくれるもんやと思ってたんですよ。でどうせならね、こう黒幕をバーンやっつけてもうて、うん、あの飯塚君がね、ええ人間にまた戻ってというめでたい話じゃないかいと、
うん、
なるんかなと思ったんですけど、それもなく、
ね、
まあ、今までも全部そうなんですけど、まずありえない話じゃないですか、
うんうん、
学校の先生が生徒から金持ってね、うん、誰かどつきに行くとかね、回し蹴り食らわしに行くとかね、そういう話はありえん話やから、うん、どうせならね、もうちょっとこうスカッとさせてくれたらというのはあるんですけど ね、
うん、でちなみに公式サイトには、
はい、
小木ママこと教育評論家の小木直樹氏のインタビューも載っていて、
はい、
黒の女教師実際にいたら即クビですね。今回はドラマですから、様々な教育問題を悪をもって悪を制するという手法で見せていくのは分かりやすいですし、とても深い問題提起ができると思います。例えばよく体罰はいけないと言いますよね。体罰は人権侵害ですし、法律でも禁止されています。戦後からいろんな体罰事件があり、子供たちが亡くなったり障害を負ったりする事件も後を絶ちません。怒りに満ちて、この野郎またやったのか、バチンと手を挙げる、これはリンチなんです。体罰ではありません。私憤による暴力行為なんです。学校教育法の第11条には、校長及び教員は教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより学生生徒及び児童に懲戒を加えることができる、ただし体罰を加えることはできないと書いてあります。だからいけないことをやったら反省文を書きなさいとか、あるいは先生と一緒に掃除やりなさいとか、校長室に1週間挨拶に行きなさいといったペナルティは出席停止処分も含め認められているんです。国際社会では体罰を認めている国もありました。例えば台湾では体罰を与えるときは立ち会い人を呼ぶ、保護者の了解を得る、それから叩く場所は手のひらに限るとあります。この順序を置くことで、私憤に駆られ感情的に体罰を行うことがなくなり、死亡事故などはなくなります。でも我が国で行われているのは、その場で教師の私的な感情で殴ったり蹴ったりしてしまう体罰なんです。これは単なる暴力なんですよ。ただ体罰は決してあってはいけないけれども、教師のそこにいる子を立ち直らせたいという思いは間違いではない。どうも最近の学校現場はモンスターペアレントに文句を言われるからやめようとか及び腰なんです。間違っていることは間違っていると毅然とした対応をすることも時には必要なんです。そのことを皆さんに考えてもらう上で、悪をもって悪を制すを極端に打ち出していくのはすごく意味があるとは思います。それから総じて現代の教育問題、一番の問題は学校が楽しくない、子どもたちが幸せを感じられないということですね。苦しいな、しんどいなと思っても、自分たちの頃もきつかったよ、父ちゃんだって嫌な思いして苦労したもんだと話を聞いてくれなかったりもしますよね。実はグローバルに見たとき、日本の子供は世界一不幸なんですよ。例えば2007年のユニセフの調査で、孤独を感じていると答えた15歳の子供の割合は、多くの国は 5% から 10% でしたが、日本はダントツの1位で 29.8% でした。2位のアイスランドでも 10.3% しかないんです。日本は2位の約3倍です。最下位だったオランダなんかたった 2.9% です。国際社会も日本の子供たちのことをとても心配していて、国連からは日本の教育システムに対する懸念が示されて、政府に勧告が出たりしているんですよ。
そうなんですか
ねえ。まあね、そういう事実を一般国民はほとんど知らないというか、
はい、
でまあこれは小木ママによると、メディアに責任があるっていうことでね、
はい、
確かにそんなことを大々的に報じていろいろと問題にするっていう番組っていうのはほとんど記憶にない、
はい、
まあだからこそ小木ママ自身もね、こういうドラマに関わっていくことで、今の日本の教育実態をなんとか少しでも広く知らしめていきたいんだと。
そうなんでしょうね。
ねえ、で続いての小木ママのコメント、とにかく僕らの世代は我慢して耐えて競争に打ち勝ってやっていくのが本当の人材のような捉え方がありました。つまりそういう価値観で1960年から70年代の高度経済成長を遂げてきて成功させた。2010年以降は国際社会を見ても成熟した市民社会になってきた。急速にグローバル化が進展する中で、新たな学力や新たなパワーが求められています。残念ながら日本ではまだ世界に通用する学力とは何かとか、世界が求めている人材はこうだとか議論にもなっていないし、そういう変化にも対応しきれていません。 島国の中での競争に固執し、教育は非常に閉塞的な状態に陥っています。そういう意味では、今回のドラマには非常に期待していました。ただ、きっとバッシングされるとも思っていました。何を考えているのかと言われるぐらいだと思う。でも、それぐらいのインパクトがあった方が、待てよと考えてくれるのではと僕は思いました。
実際にそういうふうなこう話にもなってるんですかね。
まあそれこそが小木ママの思惑なんだけど、
はい、
ただいずれにせよ、
はい、
まあこういうドラマね、いわゆる問題提起とかそういうことをテーマにするのはいいんだけど、
はい、
まあやりっぱなしというかね、
うん、
その後どういう動きが出てきたとかね、そういう検証は一切ないっていうことも多くて、
はい、
まあ今の時代はね、こうしてホームページもあるわけなんで、少なくともそこだけでもフォローしてほしいというか
ですね、
うん、ということで、はい、とにもかくにも黒の女教師、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。